皆さんおはようございます。
おはようございます。
Good morning everyone。 本日も皆様とこのようにご一緒に神様を礼拝できますことを本当に感謝いたします。ようこそいらっしゃいました。 It is always so good to see you and to be able to worship together. And if you're visiting and worshiping with us today, we would like to extend our welcome to you. Thank you so much for coming. ところで東京の人気スポットの一つ、お台場地区の一角にある特殊な船が係留されています。その船はだいぶ前、もう40年以上前かと思いますけれども、だいぶ前に現役を引退している船なのですが、その船の特殊性や歴史的に果たした役割の大きさから現在でも保存展示されている船です。その船とは主に南極観測船として活躍した宗谷という船です。 A retired special ship is moored in Odaiba, one of the bay areas in Tokyo. The shipretired more than 40 years ago, but because of her uniqueness and the historical significance, the ship has been preserved and open to public there. The ship is named Sōya and was a former icebreaker ship that used to travel to Antarctica. 南極観測船とは南極における科学的調査活動の支援をする船のことで、南極の観測基地まで隊員や物資を輸送することが主な役割です。ご存知のように南極付近の海は氷で覆われている海域が多く、普通の船では航行はまず不可能です。ですが南極観測船は普通の船とは比べ物にならないほど頑丈に作られていて、厚い氷と衝突しても簡単には壊れないのです。また氷を砕く能力も備えておりまして、南極付近の海上に浮かぶ厚い氷を砕きながら進むことができます。ちなみに普通の船で同じことをしようとしましても無理です。普通の船の場合は厚い氷と衝突すると船が損傷してしまい沈没する可能性があります。ですから一旦厚い氷に囲まれてしまいますと、普通の船の場合は身動きできなくなってしまい大変危険な状態となります。ですが南極観測船は極めて頑丈で、さらに厚い氷でも砕きながら進んでいく特殊な能力を備えておりますので、南極付近の危険な海域でも進んでいくことができるのです。 So, the ship used to travel to Antarctica. The ship used to carry researchers and supplies to Antarctica for scientific research. As you know,Much of the sea areas around Antarctica is covered by ice, and it is almost impossible for ordinary ships to go through these iced areas. However, icebreaker ships are very strongly built and can continue to move even if they hit ice. The ships can break ice and can keep going. Ordinary ships can't do that, but these special icebreaker ships can. That's amazing. さて、私、相川が8回礼拝堂で御言葉の奉仕、説教をさせていただく際には、ここしばらくテサロニケ人への手紙第1よりシリーズでお話しさせていただいております。ですが、本日はそのシリーズを一旦お休みさせていただきまして、 本日は主イエス様の復活の聖書箇所から御言葉を取り継がせていただきたいと思います。 Now, my sermon in this 8th floor auditorium has been from 1st Thessalonians for the past few months. But today, I would like to take a break and I would like to invite your attention to the resurrection of Jesus Christ. そして主イエス様の復活の聖書箇所から本日皆様とお分かちしたい恵みは次のことです。すなわち神様のなさること、神様のご計画は挫折や悲しみ、暗闇では終わらない。その先に勝利と喜び、光があるということです。またそれだからこそ、その神様に信頼するとき、私たちは確かな希望に生きることができるということです。先ほど普通の船は南極付近の難しい危険な海域を進むことはできないけれども、南極観測船は進んでいくことができるということを申し上げました。それとどこか重なるように、神様のご計画もそれを阻む困難と直面しても、その困難を克服し必ず成し遂げられるのです。そして私たち人にとっての最大の困難、問題ともいえる死という困難、問題をも解決してくださり、私たち神様を信じる人々を最終的には御国に用意されている住まいへと導き入れてくださるのです。そして本日の聖書箇所ではマリア、いわゆるマグダラのマリアがその恵みに気づかされたのであります。ではその様子をご一緒に少し見てみましょう。 And the point that I would like to share with you today by looking at the passage on the resurrection of Jesus is this. Things God does or God's plan never ends with failure, sadness, or darkness. Instead, in God's plan, there is always victory, joy, light, beyond these sad moments and dark moments. That's the point I would like to share with you today.I just mentioned icebreaker ships. Somewhat like icebreaker ships, God and His plan keep going. God's plan never ends with failure, sadness, or darkness. And God is victorious even over death. And He will take those who believe in him to the rooms in heaven eventually. In today's passage, Mary Magdalene deeply realized that. Now, let's take a look at today's passage a little bit closer. あのイエス様の恐ろしい十字架の出来事から3日目になる日のこと、マグダラのマリアはイエス様が葬られているお墓にやってきます。ところがお墓には主のご遺体がなかったのです。マリアは途方に暮れます。ちなみにマグダラのマリアはかつてイエス様によって悪霊を追い出していただいたことがきっかけとなり、イエス様を非常に深く心から慕っていた女性でした。ですから十字架という恐ろしい仕方でイエス様が処刑されてしまったことで大変な悲しみに包まれていたことと思います。ですが今度はイエス様のご遺体が亡くなっているのです。マリアは 誰かがご遺体をどこかに持って行ってしまったと思い込み、マリアの悲しみはさらに深くなってしまったのです。ですから11節、マリアは外で墓のところで佇んで泣いていた。マリアはこれ以上ないというような絶望感を感じていたのではないでしょうか。 The third day after the death of Jesus on the cross, Mary Magdalene came to the tomb where Jesus was buried. But she realized that the body of Jesus was gone.By the way, Mary Magdalene was a woman who deeply admired and loved Jesus because Jesus had casted out demons from Mary. And since then, she had been set free spiritually. So, the death of Jesus was such a heartbreaking event to Mary.Mary was extremely sad, but to make matters worse, now Jesus' body is missing. Mary mistakenly believed that someone took Jesus' body, so Mary's sorrow even deepened. Therefore, verse 11, Mary stood outside the tomb crying.She was devastated. さて、そんなマリアは墓の中に御使いたちがいることに気づき、御使いたちと短く言葉を交わしますけれども、その直後、マリアのすぐそばによみがえられた主が来られます。14節、彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることが分からなかった。 Now, while crying, Mary realized that there were angels in the tomb, and the angels and Mary had a quick conversation. After that, the risen Jesus cameand stood right behind Mary. Verse 14, at this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. すぐそばに立っておられるのがイエス様だと分からなかったマリアは、そのイエス様を、立っておられたイエス様を、園の管理人、まあ、いわば霊園の管理人だと思い込んでしまいます。そしてあなたがあの方を運んだのでしたらどこに置いたのか言ってください、そうすれば私が引き取りますと訴えるのでした。ここ15節までマリアはイエス様がよみがえられたことを全く理解しておりません。ところがイエス様の次の一言でマリアの理解がガラッと変わるのです。16節、イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。 Now, Mary mistakenly assumed thatIt was a gardener. And she says to him, Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him. Until this point, Mary did not understand the resurrection of Jesus at all. However, what Jesus said next,changed Mary's understanding completely. Verse 16, Jesus said to her, Mary. She turned toward him and cried out in Aramaic, Rabboni, which means teacher. マリアは最初そこにおられるのがイエス様であることに全く気づいていませんでした。しかしイエス様の呼びかけ、マリアというイエス様の呼びかけがマリアの理解をガラッと変えたのです。そしてマリアはいわば悲しみのどん底から引き上げられ、あふれるばかりの喜びに包まれたのです。17節で私にすがりついてはいけませんと主が言われたとあります。きっとマリアは嬉しくて嬉しくてたまらなく、思わずイエス様に文字通りすがりついたのでしょう。いずれにしましてもマリアと名前を呼ばれて、マリアの理解はガラッと変わり、この上ない喜びに包まれたのです。 At first Mary did not realize that it was Jesus at all, but Jesus' call Mary changed her changed her understanding completely. At that moment, Mary was lifted up from the bottom of despair, and now she was filled with overwhelming joy. In verse 17, Jesus says, Do not hold on to me. And I believe Mary held on to Jesus because she was overjoyed. She was so glad and happy. イエス様がマリアと名前を呼んでくださったとき、マリアは次の二つのことを、少なくとも次の二つのことを素晴らしいこと、あるいは勇気づけられることとして気がついたのではないかと思います。そしてそのマリアの気づきによってマリアは喜びでいっぱいになったのだと思います。 When Jesus called her name, I believe Mary realized at least the following two wonderful or encouraging things, and her realization made her overjoyed. マリアが気がついたこと、気がつかされたこと、その少なくとも二つのこと、その一つ目はイエス様は確かによみがえられたんだということです。マリアは最初話している相手が園の管理人だと思い込んでいました。マリアと個人的な関わりは何もない、いわば赤の他人だと思ったのです。そしてマリアと個人的な関わりのない園の管理人であれば、その人の口からマリアと呼びかけることはありえません。園の管理人であればマリアの名前などわからないはずです。しかし思ってもないことが起こったのです。園の管理人だと思って話していたその人の口からマリアという呼びかけ、きっと優しい口調だったのではないかと想像しますけれども、マリアという呼びかけがあったのです。マリアははっとしたことでしょう。そして気がついたのです。自分のすぐそばに立っておられるのは他の誰でもないあのイエス様であるとマリアは気づいたのです。十字架にかけられ葬られたイエス様、しかし今その主イエスがマリアのすぐそばにおられ語っておられる、主はよみがえられたのだ、その現実にマリアは気づいたのです。 One thing and very important thing that Mary realized when her name was called was that Jesus has risen. As you know, at first Mary mistakenly believed that the man she was speaking with was a gardener, a complete stranger. And if He had been a complete stranger, Mary would never have been called by her name because a complete stranger should not have known her name. But he said, Mary. I imagine that the call was gentle and sounded so familiar to Mary. She was struck. She was struck by the sudden realization. The man standing right beside me is Jesus, she realized. Jesus died and was buried, but now he has risen, she realized. そして、よみがえられた。イエス様を目の当たりにして、マリアはこう確信したのではないでしょうか。神様がなさること、神様のご計画は、挫折や悲しみ、暗闇では終わらないんだ。その先に勝利と喜び、光があるんだ。よみがえられた主イエス様を目の当たりにして、そのようにマリアは確信したのではないでしょうか。So, now Mary believed that things God does, God's plan never ends with failure, sadness, or darkness, but God and His plan keep going. Things God does, God's plan never ends with failure, sadness, or darkness, but there is always victory, joy, and light beyond these sad moments or dark moments. When Mary's name was called, Mary realized that. マリアと名前を呼ばれたとき、マリアが気づかされたことをもう一つ挙げておきたいと思います。それは、マリアが深い悲しみに暮れていたまさにその時、最初マリアは全く気づいていませんでしたけれども、マリアが深い悲しみに暮れていたまさにその時、主イエス様ご自身がマリアの傍らにいてくださり、語りかけてくださっていたということにマリアは気づいたのではないでしょうか。イエス様のご遺体が亡くなっていることを知ったマリアは、悲しみに暮れて涙を流していました。イエス様は死んでしまい、もうおられない。ご遺体まで誰かが持って行ってしまった。マリアは深い悲しみと孤独感に包まれていたことでしょう。ですが、最初マリアは気づいていませんでしたが、そんなマリアのすぐそばで、マリアと言葉を交わしていた人こそ、よみがえりの主だったのです。マリアが気づいていなくても、主はマリアのすぐそばにおられ、マリアの悲しみをご覧くださっていたのです。そして、マリアの言葉を受け止めてくださっていたのです。深い悲しみのどん底にいたマリアと共にいてくださった主イエス、語りかけてくださっていた主イエス、マリアのありのままを受け止めていてくださった主イエス、そんな主イエスにマリアは気づいたのではないでしょうか。 And I believe thatThere was one more thing, at least one more thing Mary realized when Mary's name was called. That is, it was Jesus who was right there, right beside her, speaking to her when Mary was crying and going through a devastating moment. Mary was crying. devastated because she thought that Jesus was completely gone forever. In addition, someone even took Jesus' remains. So Mary was crying and she was in the bottom of sadness. She must have been feeling so alone too. But when her name was called, Mary suddenly realized that the man who was standing right there and who was listening to her was Jesus. Even though Mary did not realize at first, Jesus was right beside Mary and he was listening to her.
復活のイエス様と出会い、マリアは悲しみのどん底から引き上げられ、あふれる喜びで包まれました。そして神様のなさること、神様のご計画は挫折や悲しみ、暗闇では終わらないということをマリアは知りました。さらにたとえ挫折や悲しみ、暗闇に一時的に置かれた時でも、主が共にいてくださることをマリアは知ったのです。
So, in today's passage, Mary was lifted up from the bottom of despair, and now she was filled with overflowing joy, and she realized that God's plan never ends with failure, sadness, or darkness, but God and His plan keep going. Also, she realized that the Lord is with her, even when she was temporarily put in a difficult situation.
イエス様を死からよみがえらせ、ご自身のご計画を必ず成し遂げられる神様、その神様が今日私たちをも導き祝福してくださろうとしておられます。私たちは時に挫折や悲しみ、暗闇という場面を通過する時があるかもしれません。しかし神様を信じる者にはそれは通過する場面であって、そこで終わりでは決してないのです。そして地上生涯の終わり、死でさえ通過して乗り越えて、最終的には天の御国へと迎え入れられるのです。
Today the same GodWho keeps going, the same God who even overcomes the power of death is willing to lead us and bless us. Sometimes, like Mary or everyone else, we too go through a difficult time. But to those of us who believe in God andThose of us who follow Him, to us, these difficult times are never the conclusion of our stories. We may go through these difficult times, but we will pass through these times, and we can keep going.Because of God who raised Jesus from dead. In Him, we even overcome the power of death, the end of the earthly life. And eventually, we will get to our rooms in heaven that Jesus has prepared for us.
この説教の冒頭に南極観測船についてご紹介しました。南極観測船は
普通の船なら航行することができない南極の氷の海を力強く進んでいくことができます。普通の船は氷に阻まれ進めません。ですが南極観測船は進めるのです。私たちも人生のいわば難所を通過します。しかし神様のご計画は挫折や悲しみ暗闇では終わりません。事実神様はイエス様を死からよみがえらせ死に対する勝利をももたらしてくださいました。そしてこの神様に私たちが自分自身をお委ねするなら私たちも挫折や悲しみ暗闇の先にそして地上生涯の終わりの先にさえ喜びと光を見出しながら歩んでいくことができるのです。主がマリアの名前を呼ばれたように主は私たち一人一人の名前も呼んでくださりこの神様の恵みへと招いておられます。私たちもこの恵みにとどまりこの恵みによって生きていくものとさせていただきましょう。ありがとうございました。 In the beginning of this lesson, I quickly mentioned icebreaker ships. These icebreaker ships are able to powerfully keep going in the icy waters where normal ships cannot go on. Normal ships would be stuck.But these icebreaker ships are able to go on. We too sometimes go through life's difficult moments. But God's plan never ends with failure, sadness, or darkness. But God and His plan keep going. God even brought us a victory over death.By raising Jesus from the dead. And as we trust in Him, and as we let Him guide us and lead us, we can see joy and light beyond our sadness, struggles, and setbacks. We can see joy.And light even beyond the end of our earthly death. Today, as Jesus called Mary's name, today God is calling each of us by name and inviting each of us to live in Him. Why don't we respond to Him and why don't we remain in Him?And let us live by His grace and let us live by His power that works through us. Thank you for listening.